それでは、ご質問をお受けしたいと思います。係の者がマイクをお渡しいたしますので、挙手いただいて一問ずつお願いできればと思います。ご質問ございますでしょうか。
ホルダンスタンデーション県民です。2点ありますので一つずつお願いします。1点目ですけれども、その今 の、 その非常に力強いこうお話とですね、足元の数字というのが何かうまくこう頭の中で整合できなくてですね、その関心、特に日本でいろんなことが起きてお客さんのこう関心がすごい強いというのに、日本のブッキングがマイナスが拡大しているというのは、タイムラグ、今商談が始まってて今後ブッキングス伸びるよっていうタイムラグの問題なのか、それとも そういう新規分野っていうのは相対的に構成費が小さいので影響小さいのか、その辺もう一度ちょっとご説明いただけます
か。これ日本だけじゃなくて全体的にですね、まあ、今おっしゃったように、我々としていくらなんでもここはどんなにケアがあっても最終的に数字に落とさないと、投資家さんとしては意味ないんで、だから今のリアリティだけ見るとちょっと誤るしかないですね。一方ですね、何が起きているのか、多分一つの要因ではなく複数の要因があると思います。一つは今尾身川も説明したようにですね、かなりその標的化と攻撃に対して関心が高いケースも結構出てますけれども、気づいている関心はまだ少ないと思います。これやっぱりね、大型ある程度セキュリティに敏感な会社、コンプライアンスに結構敏感な会社、これはちゃんとですね報道したり自分で対策取ったりやってますけども、かなりの会社ですね、やられても気がつかない、あるいは、まあ、痛みが感じてない、これも一つのリアリティだと思います。でそうすると何が起きているというのは、もう一つですね、予算の話をさっきしたんですけども、やっぱりいろんなこと最近予算絞ってる中にセキュリティの問題ってそんな深刻ないじゃないですか。あるいはまあそんなに変わらないんじゃないですか。 A 社が B 社が C 社同じことやってるから。でそれで値段の競争ですね、これも激しいですね。それと一つは特にこの APT みたいの新型コインに対して関心が高くて新しい製品を売れる分野と、もう一つは既存 の、 今まで売ってきた NTV ダスみたいな製品ですね、まあ、そこは別に A 社 B 社どこからでもいい、それで値段下がってる、この2つのリアリティだと思います。我々としては将来的にやっぱりこの2つ別々ではなくてつながりがなぜというのは、APT というのはやっぱり説明にも出たように守られないんですね。だからそれはあるところはかなり強いディフェンスが当たるところはどうでもいいとかにしてしまうと、最終的に長い時間かけてですね、脆弱探している早くそこに入ってしまいますので、我々としてはそのうちに全てのセキュリティを大事にしなくてはいけない、この考え方また復活すると思ってますので、ちょっと長い説明でですね、我々としては期待しております。一方ですね、期待してますけども数字ってこんなもんで、ちょっと今のところは謝るしかないと思います。
あとはその日本に関しては、あとは昨年ちょっと若干具体的に言うと、例えば企業の複数年契約とかですね、売上のトップラインをちょっと追ってしまった僕の自己反省としてございまして、で例えば今年の方針として若干こう見ていただくと、利益率もかなり回復してきていると思うんですが、日本においてはもっとその実態の利益率の方を重視しようということになってくると、その実際に取る受注額のところをその複数年も、それと変なディスカウントとかそういったものを是正してですね、正常化今させていっているところも一つの要因かなとも思います。でそれとあと確かにおっしゃる通り、今一瞬でいい話をしてですね、ですから結構やはり先にそれを証明するための実際の先の PMS とかそういったものをですね、14、15台ある今評価指数機器が全くもってもうローテーション回らないぐらいに今出回って評価をさせていただいてってことで、結構そこでは先行的に動いて、それが終わってから次の受注活動にということで、ちょっとそういうのは後に出てくる傾向はあると思います。
でもう一つですね、補足のコメントで、我々としてライセンス数ですね、結局ユーザーってもう何人いますか、それを見るとですね、減ってるわけございません。だからそれは増えてますけれども、トータル的に売上の金額にですね繋がってない、これもちょっと 厳しいリアリティがございます。
どうぞです。
2点目ですけれども、お話の中にありました新規分野のいくつかの製品ですね、その辺のその TMS ですとかディープセキュリティが6月に出されたモバイル関係ですか、この辺もしよろしければその売上実績としてどれくらいになってらっしゃるかっていう、もしくはなんかそのヒント的なことを教えてくださいとか。
まあそのディープセキュリティとかオミカーのプレゼンしてる資料の中にいた、まあ、チャートレース金額はちょっとまだ共有してないんですけども、チャートにするとですね、もう本当に日本だけで3桁成長になっちゃう、まあ、ベースは小さいんですけどね。であとモバイルの方も結構あれ、私個人的にですね、モバイルの製品を出した時ですね、そんな2980で誰が買うの、3シートのライセンスとビデオスパスペシャルでね、5、6すぎるんで、一般的に、まあ、モバイルの世界なんか桁違い値段が安くなるとかですね、言われてて、2980で店頭で売れるのかと思ってて、今、おみかは。しましたね、週4000ポンド結構そうですね、結構うまくいってますので、そういう意味でこれからですね、それも期待できると思ってます。
他にご質問ございますでしょうか。
同一証券の菊池です。3つございまして、1点目はですね、まあ、ウィリスバスターも2012年出されましたので、これが毎年ですね、景品引き当ての戻りとかで売上高とかに、まあ、影響を与えていると思うので、その影響が去年と比べてどれくらい大きかったのか小さかったのかという
絶対、金額自体がですね、あれはちょっと公表してないんですけども、去年より大きいです。で、去年より大きい要因はですね、一番大きな要因というのは、我々としては、下半期に予想してたほど、個人向けの販売、推しておりませんので、ちょっとそういう意味で新規の製品出る時点で、既存の製品ですね、前立てた予想でとりあえず仕入れたんですけども、まあ、そこまで売れなかった。だから今回返品の金額は去年より大きいです。でもこれは筋の中に筋に織り込まれてますので、いきなりそれでどっか売り上げに行っちゃうことはこれから行っちゃうことはないんですね。
日本のですね、売上高が、まあ、第3四半期117億円で、でファーストクォーターの150億円とかセカンドクォーターの113億円と比べるとちょっと多いんですけど、でそれに返品引き当ての戻りが一時的に入っている部分がある、
はい、私もね、早速お送りさせます。ネギ君に影響度としてはですね、去年より大きいっていうような申し上げ方したものですね、去年の額よりも小さいパターンでプラスの影響は小さかったっていう意味でも影響が大きかったっていう意味なんです。なんで去年の返品調整引き当て金、ちょっと細かい話になっているんですけれども、がまあ大体1社職員ぐらいあったものは、今年は Q4、その Q3 までにですね、返品されるっていうような、ことが、本当に滞留在庫まだあったものですから、その部分の絡みですね、当初思ったよりも返品調整した時に本当に少なかったと。予想よりも少なかった、もう日本の売り上げが予想よりもショートしたのはまさにここだけなんですけれども、これが返品調整した時には2、3億ぐらい、絶対よりも戻りが少なかったっていうのが要因になります。なんで去年の返品調整した時も少なかったっていうふうに。
ありがとうございます。あと2点目なんですが、先ほどの宮地さんの質問と重なるんですけど、ディープセキュリティとか新規分野のですね、戦略製品が伸びていて、で既存のもののマイナスが続いて、でそれがどっかでヒットしてプラスになるタイミングが来るだろうとお話を前からいただいておってですね、まあ、我々それ予想したいんですけど、具体的な数字いただけないので予想できないので、本社のおっしゃってることをその聞くしかないんですけども、でそのタイミングというのはいつ来るのかと、あるいはそれがまだ分からなければできれば具体的数字でおっしゃっていただけるとですね、我々の気持ちに助かるんですけども。
まあそうですね、ご指摘のように我々としても金額まだですね、前も申し上げました売上の 10% は2万で、それで見せてもトータル的にまだですね、それで全ての会社の業績が上がってくる 状況はないんですね。ですから残りの9割以上がマイナスの影響で全てなくなってしまう状況でございます。まあ、これはいつ戻ってくるのか、私さっきも申し上げましたように、ユーザーが減っているとかね、それはないんですね。で、じゃあ値段の競争っていつまで続くのか、これは、多分一つのマクロ的にですね、この我々前からちょっと悲観的な見方でですね、その状況が多分しばらく続くじゃないかなと思います。だから我々としては今年はちょっと底入れすると思ってたんですけど、ちょっとまあ第3試合期まで予想取りってもちょっと第4試合期はちょっと予想を下回ってます。第3のちょっと下回ったんですね。で来年のはですね、じゃあこれで戻るのか、でそれは今日じゃ来年戻るよと言ってですね、明日もし利子破綻しちゃったらどうなるのかちょっと言えないんですね。だからそういう意味で、来年に対してもちょっと慎重的な見方でございまして、一桁成長でとどまるんじゃないかなと今のところ言っております。それでよろしいですか。
はい、ありがとうございます。3点目なんですが、そういったトップラインに対して若干慎重な見方の中で、営業費用、あとセールスマーケティングをそれほど使ってらっしゃらないんですが、で、今後のですね、その費用、特にセールスマーケティングのですね、使われ方の投資というか、方針を。
そんなに変わらないと思います。多少ですね、もし例えばこれから相当円安の方行っちゃうと、多少海外の費用がちょっと膨らんでしまう。そのリアリティがございますけれども、構造的に、そんなに2010年に変わらないと思っております。
ありがとうございました。
他にご質問ございますでしょうか。
三菱油圧屋の南スタンレー証券の田中です。まず欧州の方でその大型案件、木ずれがっていうところなんですけど、そのこう金額がまずどれくらい、
数億円ぐらいになっちゃいます。
これは、戦略製品関連、
そう戦略製品中心で、製造サイクル長いもので、ちょっとそこは我々としても、まだ経験ちょっと薄くて、あとはお客さんの方もですね、いろんな事情があってすぐ決められないこともありまして、ちょっとそこは全部つかめなかったことですね。
どうでしょう、この以前の状況がどちらかというと大型案件がこういくつか入っていたものから、その Q2 ぐらいからどちらかというとこうある程度安定的に大型案件だよではなく積み上がっているような状況っていう、こうイメージでお聞きしてたので、その大型案件がちょっとずれたぐらいのブッキングストーンマイナスっていうのはなんか違和感ですけど、何か状況が変わっているとか。
まあ我々としては予想の中に一応入れてたんですね、そもそも。だから結局売上予想通りいかなかったリアリティの側に、もちろんバイクラインとしてはその案件入ってますけれども、第3試合期に共有できなかった、できれば第4試合期に共有したい、そんな問題ですね。で、それからプラス同時にですね、もしその我々としてワリューでランデービジネスが結構強ければ変わりできるかもしれない、それもなかったですね。今回ある意味でヨーロッパはダブルパンチを受けているんです。ワリューの方もちょっと予想より下回ってて、プラス大型案件も始めてしまった。
わかりました。あと思ってるんですけども、配当の考え方、ストックオプションコストの戻り、この辺りの取り扱いって何かこう方向感が下がってますか。
そうですね、ちょっと今日はですね、まだ今検討中でですね、今何かこういうふうに考えてると申し上げると何かまた誤解発生してしまいますので、ちょっと今日は仮面ですね、ちょっとさせていただきます。
ありがとうございます。
他にご質問ございますでしょうか。
大学証券の上野でございます。説明ありがとうございました。簡単な確認だけなんですが、先ほど来年度一目成長ぐらいかなという話だったんですが、それを例えばブレイクダウンしたときに、例えば来年度こう日本が多少のプラス、北米が戻っていく欧州だと、何かその個別の少しご指導いただけると。
まあ我々としてはもちろん三河はですね、日本に対していろんな計画を持ってますけども、日本以外の方がちょっと成長高いじゃないかな期待しております。なぜというのはシェアが日本の方が結構圧倒的に高くてですね、またシェア拡大するのは結構ここはね難しいので、今度逆にシェアが低い地域でもっと拡大するとかですね、そんな期待もございますので、来年一桁台の中に海外の方がですね、日本よりもちょっと高い成長を期待しております。ちょっとまだ読めないのは為替どういうふうに動くとかですね、これは分かんないんですけども、一応ノアズとしてですね、そういうふうに考えて
現地通貨ベースでは、
はい、
まあ、日本に関してはその現状並みというか、まあ一桁の前半より低いのですからね。
そうですね、まあ、我々の持っているシェアの方が結構なマーケットシェアになっているんで、そこの部分ので、数字を落とさずに、そこはもう本当に限りなく、はい、一桁がですね、あとはプラス要素っていうのは新しい領域のところで、あとそれどこに積み重ねるか今一生懸命プランしております。
新領域のところなんですが、従来していたベースでいうと、まあ、大体こう今年度だけでも数十億とまだ小さいんですが、来年のボリュームでいくと大体これが、まあ、2倍ぐらいのペース、どっちだけでもよろしいですか。
日本世界
武道館でございます。
戦略性の話ですか。
はい、
まあ、そうですね、かなりのペースで伸ばさないと、さっきもご指摘されたように従来のビジネスが伸びない、あるいはもうちょっと少しずつですね減っていることがあれば、売り上げどうやって伸ばすのか、やっぱりそこはやっぱり売上の 10% 示しているものはかなりの高いパーセンテージを見てもらわないと、そこはペトリオ。
これを全て一桁ですか。
そうですね。これを入れて、
はい、はい、それを入れて、はい、はい、ですからもう例えば既存の製品売上考えるとあんまり伸び期待しておりません。
はい、
それと従来の日本に関して言うと、従来のその、まあ、商談の、まあ、規模といいましょうか、一般的にアンチウイルスとか、そういったものの領域でいくと、その大企業においても、そうなんていうかな、一つの商談で、何億とかいうのはそんな多くはないっていうのは事実なんですけども、ただ、新しい領域の、商談になってきますと、それが例えば Q3 で40件いただきましたよと。そのうちのやっぱ大型になってくると、その1件の受注だけで、数千の真ん中ぐらい若干下回りますけど、そのぐらいの一つの商談規模にもなっていると。で、現実今見積もりをバジェットを一生懸命取るために我々出している見積もり案件になってくると、それがやっぱ億を超えるようなバジェット通りのための見積もりをどんどん出していって、その商談がどんどん増えているってところは、ちょっと、まあ、今までの商談よりは一つのものの取れる額の量が変わってきてるってのは実際あります
ね。あと最後に今年度の第2四半期だけ出てるんですけど、通年のストックオプション費用って大体いくらぐらいになるんでしょう
か。そんなに変わらないですね。
大体今四半期6、7億ぐらいだと思うんで、まあ、20億とか、まあ、20億ぐらいですね。
ありがとうございます。
他にご質問ございますでしょうか。
立花商店の栗原です。今その戦略商品というのは売上に占める比率が非常に少ないので金額未公表ということですけれども、まあ、先ほどのプレゼンでそのディープセキュリティの分野に関して欧米に対して2年遅れというお話がありましたけれども、ですから2年後のイメージとして全体の売上に占めるこのジャンルの売上って大体何パーセントぐらいになっているのかなというイメージをお持ちでしょうか。
全
然急速に伸びているということはありますけれども、その2年遅れということであれば2年後のイメージとして全体の売上の中でこれがどのぐらいの大きさになっているのかなというイメージです。
日本の話をしたんで、そうですね、2年後ってあれすると、十数パーを目指したいかと思いますね。現在のところから言って、来年に向けても、なかなか数字比のところがあるんで、もちろん日本に関しては頭の中で持ってます、イメージ持ってますけども、2年後ということは十数パーはやっぱり、それで締めていきたいというふうに思っております。で、そのような計画で一生懸命動いているというのは、日本に関しては言えます。はい、
で一つですね、なぜこれ未公表になっている要因はですね、戦略製品自体の定義って何ですか、これも一つのポイントだと思いますね。で我々今、三河からプレゼンに出たように、従来の、マルウェア中心のソリューションと、あとはそれ以外ですね、結構もっと幅広い、記憶的型攻撃に対して提供できるソリューション。その分野に入ってくるは戦略素材と我々も教えておりますので、そのうちにですね、結局他の製品のそれにつながっていく、最終的にやっぱり守るために一部だけじゃなくて全部動かさなくていけないんで、そうすると戦略製品ってここです、これ以外戦略製品ではない、これだと定義も難しくてですね、今我々1、2つ製品しか何に入れてないんですけども、2年経ってですね、いろんな製品そこに多分入っていく。でもっと先のことを考えるとですね、お客さんから見ると製品ごとを買い物しません、我々としてはこんな問題に対して提案してください、そうするとどんな製品がどこに入っているか、これは自分で決めて、こんな考え方が入ってくると、やっぱり製品ごとの分け方はあんまり意味ないんじゃないかと我々は思ってて、細かい製品ごとの考慮をしておりません。で、個人と法人はですね、これを分けてみせると多分投資家さんとして分かりやすいなと思ってて、前我々は多少ちょっと製品ごとも分けてたんですけど、それをやめて僕に戻ったんですね。で今ちょっと最初も申し上げましたように、最終的にですね、これ数字でちゃんとですね、投資家さんに納得もらうしかないんで、じゃあ何のためにこのプレゼンテーションの中にですね、その戦略性の話が出てくるのかってやると、やっぱりそういう実態はですね、それを見せないと、言えるというあれとして、どこに投資して何が起きているのかですね、新しい行為に対してどういうふうにやっているのか、それは説明ですね。それは我々としてこれ継続的にやっていきますけれども、最終的に会社の評価というのはですね、トータルの売上とトータルの利益になりますので、公表するために細かい製品ごと切って公表していくんですね、一時的に。それはちょっと今のところは考えておりません。
よろしいでしょうか。他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それではこれをもちまして、トレンドマイクの株式会社第三四半期決算報告会を終わらせていただきたいと思います。本日は何かとお忙しいところ、ご質問賜りました。本当にありがとうございました。